こんにちは、こんばんは。なるほどラジオのお時間です。現在、なるほどラジオでは、出演者の方を募集しています。出演させてくださる方は、コメント欄にてご連絡ください。ということで、本日は山高さんと、喋っていきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。ということで、
今日は？
最近は何か読んでいるという、
最近はね、いや、だから、やっぱり日本思想っていうのがね、面白いなと思って、丸山正夫とか読んでるんですけど、
どうですか？
いや、面白いですよ。例えばの話、こう丸山正夫の無責任体系っていうのを見るとですよ。見るっていうか、こう、そういうのを聞いたりとか読むと、あ、なんか、例えばコロナのマスクとかも理解できたりするんですよ。
ちょっとセンシティブな話題に行きますね。
いや、例えば論理的に考えてみましょうってなった時に、
は
まあ、どうやら3月何日かに出たらしいじゃないですか、こう、政府の発表が。
い。は
でも、それで生活を変えた人はいないんですよ。
いはいはい。
あんまり。現状維持が多かったわけですよ。
そうですね。
こういうのは何なのかっていうのが結構分かってくるわけですよ。
ほう、というと。
というと、その丸山さんの論では、とにかく、こう日本の、こう、思想というか、そういう、なんていうの、権力じゃないですけど、こう同調圧力的なのはっていうのは、ボトムアップ型といえばいいのか、要するに下から来るもんなんですね。だから、合意形成とかっていうのは上からお達しが来るわけじゃないんですよ。日本の場合は基本、実は。下で、こう、なされるんですよ。我々ですよ。我々の雰囲気の中でなされていると。で、なんだけど、それだとっていうか、それがすごく、こう、日本の、こう、社会としては、そのコミュニケーションとかという面において、すごくスムーズにいくわけですよ。あらゆる合意形成とかが、それによって。なんだけど、こう、ある種の責任の所在も曖昧なわけですね。そこで、なんかなん、まあ責任の所在を、こう、に、何が出てくるかって言ったら、方便として、こう、上の権力が出てくるわけですよ。だから、その天皇とかね、その戦前だったら。っていう論があるんですけど、なんか、それってこうコロナとかにも結構当てはまるなって思うわけですよ。実際のじゃあマスクにおけるこう合意形成どこになされてるかって言ったら、例えば、なんか政府は発表していたり、専門家が発表していたりしますけど、じゃあ、でも、雰囲気ですよねってなりますよね、これね。基本的には。よくわか、なんかこう、誰が決めたでもない、こうなんかした方がいい。という、まあこれは同調圧力とか言われる、もう同調圧力なのかもわからない何かがこう、合意決定がなされており、こう、社会的に。それで、こう、決定がされるわけじゃないですか。なんですけど、じゃあこの責任は誰が取るんだって時、誰も取れないわけですよ。
そうですね。
し、まずね、多分主体になりたくないっていう構造もあるわけですよ。そもそも、これを、じゃあ主体、その合意をしたのは誰かって言ったら、私たちなわけですよ。ほとんど私たち全体。そういう意味では、こう、ほとんどその いわゆる大衆全ての人に責任があるわけですよ。これがある意味では、こう、丸山さんはこういう構造を無限責任って言うんですけど、ドイツ人が、来た時にびっくりしたことが二つあるって言ってて、うちの一つが、なんか、事件が起こった時に、その事件の関わっ、その事件を起こした人だけでなく、なんだっけ、その人は官僚だったのかな、もともと。その官僚の上司、そして、その人を教えていた学校の校長先生、そしてなんかこう、村、校長先生だけじゃなくて、その人を教えていた先生も辞職し、みたいな、なんかその、で、兄弟とかなんかも仕事を辞め、みたいな。なんか責任がこう、ズバーって無限に広がってしまうっていう。これを無限責任って言うんだけど、でもこれを上の構造になると、これは無責任の体系ってことになるわけですよ。逆に言えば。で、その責任を転嫁する。したいんですよ、やっぱり。無限責任になってしまうから。そうするとどうなるかって言ったら、いや、こう上の権力を出すんですけど、これは方便でしかないわけですよ。 だからあの人たちが権力がある。だからあの人たちが言ったから僕らはこれやってるんだっていうことによって責任逃れをするっていう。
なるほど。
でも実際はこの子見てみればわかる通り、それでは動いてないわけですよね。っていう、こうだからこう、ある意味では自分たちに責任がない、あるんだけど、それを知っていながらない、そのカモフラージュさせるためにこう、絶対権力みたいなのを持ち出すっていう、それはまさにこう、コロナのマスクなんかはそれが象徴されるっていうか、それを理解できやすいしやすいんじゃないかなって思いますよね。
なるほどね。その場合は、こう、持ち出される責任っていうのは、マスクの場合は何になるんですかね。
まあ、例えばの話ですよ。こう、責められるとするじゃないですか。いやいや、それでしてない。あるいはしている人が、まあ、お前、それで菌がどうなんだろう。そっちの方が悪いんだとか、その、逆になんかこう、しないで死んだらどうするんだとか、そういうこと言われたりするじゃないですか。その時に、いやいや、俺は知らんと。なぜなら、こう、ある種の権力者が言ってるんだというふうに責任を逃れることができるわけですよ。自分より上の人が言っている場合はね。だからそういう形で、こう、自分では、こう、そういうこと言わないけど、まあ、こう、逃れていくっていう。だこの場合は結局何でもいいです。お医者さんでも。
な
そ
るほ
の、
どね。
今だったらその、政治権力でも何でもいいんですよ。っていうようなね、なんか、なるほどっていう。
なるほどね。やっぱり、そうすると、なんて言うんですかね。さらになんかまあ、悪い意味で加速してるっていう面もありますよね。その、責任誰も取らなくて、それがなんかこう政治の世界にまで、最近はなんかこう、目に見えて出るようになってて、こう、オリンピックとか、何ですかね、不祥事とかあってももうなんか誰も辞めなくなってるじゃないですか。
まあなんか、なんかまあ、いやなんかまあ、まあ、日本らしくていいんじゃないですか。
もういいっていう感じで。なるほど。じゃあまあコロナでの雰囲気とかも、まあ、まあこんなもんだろうと。日 本、正
まあ、
直
なんか日
という
本、
感じで。
日本って感じはありますよね。なんか記事も出てましたけどね。どうして、こう。だからやっぱヨーロッパは辞めるって言ったら辞めたんだと。てか、まあ、義務だったから、強制をやめたら、まあ、みんな外したっていう。だから、そこはさ、やっぱさ、政治の構造の問題、構造の違いなんですよね、多分ね。日本の場合は、もうマナー化してしまったので、まあ、やめないという。まあ、責任、だから、それ面白いな。いや、だから、そう、好きなんですよね、こういう思想はね。実は、みた
まあ、
いな。
形式重視の国ですからね。茶道とかね。そういうの
だ
があ
からそ
る
の
けど。
形式重視っていうのもある種の責任逃れじゃないけども、こうある種の決定権は自分たちのことを知ってるんですよ。だから形式を置くことによって、その、なんていうかな、そこに依拠、従うというか。だから裏では、こう、形式とか関係なく、こう、スムーズにやってるわけです。なんだけど、こう、方便として形式を使うっていうかね。まあ、その責任という、こう、レベルにおいては。まあ、だからもちろん政治家になったらもうそれ以上の最高権力ないんで、まあ、基本的には。そこで責任逃れされてしまうともうどうしようもないわけですが。まあ、こう、実際はこの大衆、ある種の一般市民がこういう、例えば、なんていうか、政治的な、ある種の政治的判断でも、一番権力を持っている場合があるわけですよね。だからそういう時の、まあ、こう、雰囲気の流れというか、なるほどね、と思わせるところがありますよ。やっぱり。
やっぱそれはかか変えていくべきなんですかね。
いやー、もうそういう議論は僕はわからないですね、正直ね。だって、いや、だからメリットもデメリットもあるじゃないですか。だからなんか、その、やっぱりこう、相対的な問題だと思うんですよ、結局は。つまり今状況が悪いから、 つまりそれではニッチもサッチもいかなくなっているから変えるべきであって、まあ普遍的に変えるべきでもないというかね。そう、我々は私日本人だし。じゃあ今どうなんだって言われると、どうなんですかね。まあちょっとなんか、行き着くもここまで行ったのかなという感じもあるし、という、なんかこう、しかし、まだまだこれで行くのかなという、まあ行った方がいいのかなという感じもあるし、みたいなね。
ああ、なるほど。なるほど、なるほど。じゃあまだ、まあ別にそんなに、まあ悪くも、まあ悪い感じもあるけど、そこまで変わる必要が迫られてるってほどでもないって感じですか？
どうなんでしょうね。こう、今変わんなければ滅亡するっていうふうになるのかって言われたら、どうなんだろうね、としか言いようがないですよね。
いやだからその、形式ね、形式がこう、まあ、形式しかない国って言われますからね、表彰の国
まあ、なん
と
か、
かでね。
しかもその構図はもうさ、戦後からずっと言われてるわけで、もうさ、90年間とかですよ。
まあ、戦後
確か
っ
に。
て言ったらもっと前からですよね。
まあ、もっと前から。まあ、その構造自体をね、変えることは結構難しいので、まあ、変えようとかっていう別に気も全然僕はないんですけど、ただ、やばいのかなみたいなね。そろそろやばいのかなみたいなのとかはありますよね。
なるほどね。その日本の思想、日本の思想と、名前だけ似てて、その日本の無思想っていう本を加藤天陽が書いてるんですけどね。そこで、建前と本音の話が出てくるんですよ。建前っていうのは、っていう言葉の用法がですね、戦後で変わってるんだと、戦後の前で。で、それは、建前っていうのが昔は理想っていう意味で使われてたんですよ。だから、建前は理想なんだけど、まあ、本音では言わないとかね。なんだけど、逆転しちゃったっていう。だから、建前は、なんていうかな。相手を騙すためっていうか、
そ
使
うです
うん
ね。
だけ
嘘み
ど、
たいな
本音っ
ね。
ていうのは本当の理想が出てるみたいな風に逆転しちゃったんだと。で、この逆転が何で起きたかっていうと、まあ、あの人たちが好きな、戦後の、こう、やられたところで、まあ、なんか
天
ねじ
候で
れ
す
が起
ね。
きて、起きたっていう話なんですけど、まあ、これのね、やっぱり弊害があってですね、一つ、大きい弊害が。その形式が、やっぱこう、理想とですね、だから、理想も形式も、こう、なんていうんですか、前に出すものじゃないですか。みんなに見えるところに。で、これがね、なんか被って見えちゃうんですよね。だから、形式をあたかも理想のようにこう掲げてくるわけですよ。で、それがね、なんていうかね、悪さしてるような気がするんですよね。だから、マスクするとかも、まあ、形式じゃないですか、基本的には。
まあ、形式ですね。
だけど、それに、なんていうか、勘違いして、こう、理想だと思い込んでですね、なんかこう、強く言ったりしちゃうみたいな、なんかそういう、なんていうかな、なんかこう、齟齬がある気がするんですよね。
形式と理想を
例えば、こう、信号を守れとかもそんな気がするんですよね。そういうのも形式の話じゃないですか、本当は。
そうですね。
だけど、なんかこう、理想とかもこう、被っちゃってきてて、
でもなんか本音の方が理想になるんじゃないの？戦後は。
ああ、本音の方が理想になる。
その図式でいくと。形式
いや、
は建前じゃない？
理想ってわけじゃないんですよね。本音の方が、まあ理想っていうか、まあ、言えないことみたいな。
じゃあ形式の方が言える方なのか。そういう意味では。
そう。
なるほど
形式の
ね。
方は言えることになっちゃってるんですよ。で、本当は昔は前だった、逆だったみたいなね。
なるほどね。
なんかそういうね、ねじれがあったりするらしいんですよね。なん
まあ
か
で
ね。
もね、結構ね、面白いんですよ、あそこら辺は。俺らってそういう人だったか、みたいなさ、再確認があって。しかもなんかそこら辺の思想は、実は多分結構もう出尽くしてるっちゃ出尽くしてるわけですよね。健康っていうものにとにかくマジでビビった日本の思想家は、もうみんな書いたわけですよ。なんだこれは、ということで。それ以後、まあ大きな、なんかこう、右向いたら左向いたみたいなことは起こってないので、もちろん。 まあ、それだけ一応研究すればなんかこう、ある意味では十分というか、ところがあって、だからまあ、なんか古びてないわけですよね。その、今読んでもって。そこら辺の思想のなんか、まあ、江戸時代の、例えば日本人論とか読んだら古びちゃうかなって感じはあるかもしれないですけど、この明治期のこの天候、まあまあ、戦前から戦後にかけての日本人のって結構全然古びてないわけですよね。今見ても、ああ、そうだよな、みたいなさ。だから、こう、全然まあ、読まなくなっちゃってるけど、面白いっすよね、やっぱね。
まあ、優れて、日本人論として優れてますよね。あ、あと、
そうそうそう。
いや、読まれてるんじゃないですか、日本の思想とかは。
読まれてんのかな？いっぱい。読まれてんのかもしれない。
わかんないけど。
なんか超そういう。
まだ読まれてるんだと思いますよ。シールズの、みんなが読む100冊にも入ってましたよね。
ああ、そうなんだ。ああ。
だから、丸山正雄を引っ叩きたいとかってこう、夢は戦争とか言ってた、なんて言うんでしたっけ？赤木智博か。
ああ、ああ。
いた後に、だからそういうふうに、なんて言うんですか、戦後知識人の、なんていうか、左翼のなんか、まあ、偉い人がこう教えるみたいな形を作ったのがこう、丸山正雄で、その後まあ、それに反発があるんですけど、まあ、そういうこともすべて忘れて、シールズの、こう、みんなが読む教科書みたいな風に入ってるっていうのに、まあ、驚いたとか言ってる人がいたような記憶がありますね、当時。
まあね、そこら辺はね、忘れていく意味でもありますから。歴史のない意味でもありますから。
いや、僕
歴史
も
を切
まあ、
実
なん
なさ
か、
してね。
まあ、普通に面白いですしね。
ああ、いや、面白い、面白いよ、それは。
そうそう。だから、まあ、なんていうか、学問的にね、読んでいけばいいんだと思いますけどね。まあ、そういう
そ
こ
ん
と
なところです
で、
ね。
本日は、まあ、全く関係がありませんが、本日は山高さんがおすすめする漫画、庵野、もよこさんのハッピーマニアについて、喋っていこうかと思います。庵
私も
野
大好きなんですよ。
もよこさんは、庵野誰だっけ？
まあ、とにかくエヴァンゲリオンの人です。
エヴァンゲリオンの人と結婚した人ですね。
そうですね。
で、漫画家でして、漫画家です。で、まあ、ハッピーマニア、どういう漫画なんでしょうか？
いや、ちょっと僕、まあ、とにかくハッピーマニアっていうのは、主人公のかよこっていうのが、とにかく、こう、理想、恋の理想を求めて、ただただ突っ走る話なんですよね。だから、その男と付き合ってはこれが理想じゃないみたいな、なんかセックスしてはこれが理想じゃないみたいな、いう話ですね。まあ、そうそうそう。それでずっと続いていくんですけど、まあ最後はね、まあ結末はあるわけですが、まあそういう話ですね。
なるほど。まずこれがですね、出たのはいつぐらいなんですかね。
これは出たのは1995年となってますね。だから、何年前だ？ 20、30年前か。
30
2001年
年
ま
前です
でで、
ね。
なんか全11巻ですね。なんか絵柄があれなんですよ。なんかこう、なんつうの？少女漫画っぽいのか。
少女漫画一つの系列の絵柄ですよね。
あのね、この後ね、アトハッピーマニアってのもあるんですよ。最近、まだ今、期間なんで、まだ連載終わってないんですけど、全然それだと絵柄が違うんですよね。
そうなんだ。
そう、作者は同じだからどうなんだろう。書き手変えてんのかな？ちょっとそれわかんないですけど。まあ、アトハッピーマニア、まさにその、結末の後の、何年後だったんだ、結構十何年後の話とかそういう話なんですよね。
庵野さんはね、多分少女、週刊女性とかに書いたり、別冊少女フレンドとかに書いたり、少女漫画の人なんですかね。僕あんまり読んだことがない。
ああ、いやいや、俺も全然知らない。読んだことない、これ以外に。でも、少女漫画からなのかもしれないっていう出発は。それ以上は知らない。
なるほど。
ただなんか、やっぱりなんかね、面白い。
じゃあ、その
この
魅力
人
に迫
の。
っていこうと思うんですけど、どこら辺が、まず、グッとくる ポイントなんでしょうか。
ポイント。
なんていうか、こう、どこが良かった。
いや、だから、いや、ですね。まず、こう、僕が一つ面白いっていうか、いい、惹かれるなと思って、ちょっと理念的というか、こう、恋を求め、いや、だから恋愛とは何かみたいな話なんですよ。恋愛とは何かというか、恋愛における理想とは何かみたいな話なんですよ。こう、テーマみたいなのだけ言えば。
なるほど。
それを、佳代子は持っており、それがうまくいかないから、こう、常に、こう、男をとっかひっかやったりするわけですよね。だから、なんか、そういう、ちょっと、なんていうのかな。なんかちょっとテーマが、こう、論理的というか、論理的じゃないか、テーマがこう、ちょっと、思想的というか。まあ、なんかそういうのが面白かったのかなっていう。まあ、あとコメディですよ。コメディなのも面白かったかなっていう感じですね。
恋愛の理想っていうのは、最終的には漫画の中で、こう見つかる、ですかね。
いや、見つかんないはずだよ、最後は。なんか、いや、つまり、様々な観点からやるんですよ。で、まあ一番は、例えば結婚じゃないですか。結婚の理想っていうのがあるじゃないですか、恋愛の。で、もちろん、結婚が理想なのか、みたいな話になるわけですよ。あとは、セックスが理想なのか、みたいなのを、なんか永遠ってやるんですね、そういう意味ではね。なんですけど、この最後、佳代子は、その、結婚するんですよ。で、なんか、こんなんでいいのかなみたいな感じで結婚式も逃げ出すんですね。確か一回。
それは、最終話ですか？
最終話。
最
確
終
か。
話？
とかね。まあ、最終話なんですけど、それは。だからそんな感じでこう、まあ、別にそれに結論ないですよ。実際はね。こう、この話でも、それどれがじゃあ理想なんだとかないんですけど、様々な現実の場面を考えながら、こう、追い求め、そして悩み、そしてなんかこう、高橋という謎のね、謎の男に愛を捧げるみたいな。そしてそれは愛ではないみたいな。のが面白いですね。あとこう、一応それと友達がいるんですけど、佳代子の。そっちは、結婚してたのかな？結婚したのか？まあ、
来るの
いい夫
が、
婦みたいな感じで。
ひろみさんですか？
と、ひろみさんね、ひろみさん。で、福ちゃんと結婚してるんだけど、もう、あ、だから福ちゃんっていうのは、友達が結婚してるんだけど、まあ、そっちもね、結構結婚してるんだけど、こういろいろ悩みがある。こっちはね、完全にできる女性として描かれるんですよ。その、キャリアウーマン。そういう意味ではあれですね。こう、あれに似てるんですけど、あなたがしてくれなくてもいいね。こう、副ヒロインの方が、このキャリアウーマン。
確かに、一つの系列かもしれないですね。
まあ、男も働いてるんだけど、で、こっちはね、子供を産んで、だからちょっと違うんだよね。もうなんかその、一般に周りから見れば良いとされている、こう、道を歩むわけですよ。福ちゃんの方は。で、子も産んで、自分は仕事もして、お金も持って、みたいな。なんだけど、まあ、あとハッピーマニアでは 離婚の危機なんですよね。
そうなんですか。
そうなんですよ。あとハッピーマニアでは、夫の方が不倫するんですよ。
いやー、いいです
夫の方が不倫するし、子供も帰ってこないんですよ。
ね。いやー、それ
家
は
に。
いいですね。
だから自分に寄りつかなくなっちゃってて、なんかで、第一の最初で、だから、佳代子も、あとハッピーマニアでは、離婚を繰り出されるわけですよ。それで、二人で、なんか、こう、みんながバタンって出てった時に、あれ、どうしちゃ、どうし、どこに間違っちゃったんだろうね、つって、何が間違っちゃったんだろうね、つって、結婚かなって言って、こう、二人でなんか階段沿いでなんかやるっていうね、そういうシーンがありま
さ
す。
らに、福ちゃんと？
だから、福ちゃんと、茂田、だから、佳代子のね。佳代子が、何で間違ったんかな、どこで間違ったんかね、って、結婚かなって言って。第一巻です、それ。
いや、それはちょっと読みたくなりますね。
あとハッピーマニア。まあ、あとハッピーマニア、あとハッピー、あ、あとハッピーマニアは、3巻されてないんでね。まあ、僕も全部読んでないんですけど。いう感じですね。で、ミゲルさんも読んだんですよね。
はいはい、読みました。
僕は正直ね、こう、最後の場面とかしかあんま覚えてなくて、こう、こういろんな人が出てきて面白いんですよ。なんかこう、男、まあ基本的に男はなんかこう、それこそなんかこう、不倫大丈夫みたいなね。誰とやっても大丈夫だぜ、イエーみたいな。
うんうん。
男いましたよね。忘れましたけど。
ああ、うん。不倫 OK だぜ、男はいっぱいいますね、っていうか。
いっぱいいましたよね。なんか一人だけ出てくるんですよ、あとハッピーマニアでも。松？違うな。
あ、はいはいはいはいはい、はい。
なんか結構出てきて、なんか、うん、なんかこう、こう不倫、なんかかっこいい目線を浴びせてくる何か。
うんうん。
うん、とかね。まあ、いろいろいるんですけど、まあまあ、で、どうでしたか？
いや、やっぱり、少女漫画は結構、やっぱ読んでて面白いですね。まあ、単純にこうないじゃないですか。少年誌、青年誌だと、やっぱりこうない感じが。
そうですね。ない感じは
あるんで、まあすごいね、それだけで面白かったし、主人公の、なんて言うんですかね、感情の機微がですね、まあよく描かれているなと思うし、なんですけど、まあ結局ね、何を考えてるのか、わかんねえなと。
え、主人公がですか？
そうですね。結局高橋のことは好きだ好きだって言ってこう、好きかもみたいになるじゃないですか。
なるね。
なんだけど結婚するとなると、まあできないと。で、やっぱりこう幸せを求めていくんだって言って、まあ逃げ出そうとするんですよね、最後。なるほど。いや、なんか難しいなと。だからやっぱ自分にはない感覚なんで。
いや、なんか、そういう意味で言えば、僕は、例えば、ある意味では、なんだっけ、あなたが分かってくれなくても、あなたがしてくれなくてもとか、
うん、
あと、付き合ってあげてもいいかなよりも、なんかこの、リアリティを感じるんですよ。ある意味では。
うん、リアリティあると思いますよ。うん。
こっちの方に。そうそうそうそう。うん、なんかこう、あれ？みたいなね。
うん、
だから結局理想だかと思ったのが全然理想じゃなかったのではみたいなのが常にこうあって、みたいな。
うんうんうん、
で、まあ実際は逃げ出したくなって逃げ出す人は半分だと思いますけど、まあシエタは一応これ漫画なんで逃げまくるわけですよね。これが違うって言って。
うんうんうん、
まあだからそこら辺がね、こう漫画でしかできないというか、そういうことは。
ああ、確かにね。結構そのストーリー回も、まあ、ドタバタなんですよね。だから。
ドタバタですね。
急に旅館に振られて、東北の旅館に行ったらもうその人と翌日には結婚しているみたいなね。急展開まであるんで、まあそういう意味では、なかなか、そういう意味ではリアリティがないけれども、だからこそ漫画でできるっていう、そういうね、点があるような気もしますよね。うん。
漫画でしかできない感じもあるわけですよ、こういうのは。やっぱり、実写っていうか、現実ではできないっていうか。
え、山子さんは、しげた、主人公のかよこには結構、わかるって感じじゃないですか。
うん、わかる。わかるっていう感じもないのかな、そういう意味では。あんまりね、なんか、ところどころはもちろんわかりますよ。
うん、
ただ、こう、やっぱね、共感とかじゃなくて、ちょっと、なんかこう、愛とは何かみたいなのを追ってるのが、こう、好きなんでしょうね。
ああ、で、なんか見つかったんですか？その愛とは何かの、こう。
いや、見つかってないんですよ、だから。
いやいや、その、読者としては。山子さん。
読者は見つかってないですよ、これは。
ああ、なるほど。じゃあ、その問いが、まあ、結構その最後まで問われ続けているみたいな。
そうそうそうそうそう。だからもう最後の最後で、こうなんか、まあ、結婚するんだけど、あれもかっこいいわけですよ。かっこいいかはちょっと人によるな。
うんうん。
なんか泣きながら結婚するんじゃなかったのか。なんかこう、ちょっと忘れてしまったけど、でなんかこう、とにかくシゲタが高橋になんか、こう、 不倫してもいいかみたいなこと聞くんだよね。
うんうん。
そしたらなんか高橋がなんかしてもいいっていうなんかそんなこと言うみたいなね。なんかそれが、忘れてしまったな。覚えてます？
まあ、茂田の方が、だからその、まだ、だから、高橋は他の人と結婚しちゃうんですよね。まず。高橋は他の人と結婚しちゃうんですよ。で、その記憶をなくして、
なんか、記憶なくすね。
そう。東北の田舎の何かに、こう、結婚を無理やりさせられてですね。だからもう、婚約者なんですよ。で、茂田は好きになっちゃったんで、高橋のことが、急に。まあ、不倫をしようとしてるんだけど、その不倫に対して、もう別に、いいよ、みたいな、解消しなくていいよ、このまま会ってるんだし、実は自分と付き合ってるんだから、それでもいいよ、みたいな話をするっていうシーンはあったと思います。で、その後、
その後、
結婚の時に不倫、いや、なんかもうその頃には好きじゃなくなってるから、主人公が。高橋の。
あ、そうですよね、そうですよね、そうですよね。
だからなんかまあ、なんかそこら辺、ちょっとなんか進んだ感じだったような気がします。
いや、結婚式の場面があるじゃないですか。
はい。
あそこで、なんか、名言を言うんですよ。
あー。結婚式のところでね。
でも超最終話。
はい。
で、なんか、こうなんか愛せなくても、なんか愛せなくてもいいのみたいな、なんかさ。
うん、うん。
ことを言ったら、なんか、なんかこう、まあ。
そこですか？あ、わかりました、わかりました。まあ、さっき言ったのがもう本当に最終話で、僕が言ったところがね。で、その後、結婚まで行って、もうここまあ数ページで終わっちゃうんですね。
で、そう、数ページで終わっちゃうんですよ、そう。
まあ離婚してくれると相手の人が。で、その時に永遠の愛なんて誓えないよ、私、とこう、
そう、
主人公が言ったら浮気するかもしんない、自分でもどうなるかわかんないよ、って言ったら、本当はこの世の誰もそんなの誓えない、うん、今愛していればいいからと言って、結婚するということらしいです。
そこ。そこはね、まあちょっとね、私はグッときますよ。ある意味では。
その心は。
いや、なんか、やっぱそういうもんでしょみたいな。
うん。
まあ、グッとくるし、しかもね、これね、あとハッピーマニアまで繋がってるから大展開なんですよ。
なるほどね。
実はこの言葉が。
うん、
うん。こうだ、これはさ、ここでさ、こう、かよこの方が悩んでるわけですよね。
うんうんうん。
永遠の愛なんて誓えないよって言って。
うんうん。
そしたら自分はここでなんか、こう、自分はっていうか高橋はこの、今愛していればそれでいいんだみたいなこと言うわけじゃん。
はいはい。
で、次にいた、あと発表はね、最初で不倫じゃないんですよ。離婚してくるですからね。
うんうんうん。
あれみたいな。
しかも高橋の方が不倫してると。
いや、あのね、高橋の方が不倫、まあそうそう、不倫しはしてないんだけど、好きな人ができちゃった。
やばいっすね。
高橋は好きな人ができてしまって離婚してる。
それはすごいっすね。しかもそれがなんていうか、かよこじゃないところがまたいいですね。
そう、かよこじゃないんですよ。かよこはもうなんかしおれてんですよ。その頃にはもう。
うん、うん、うん。
で、いい妻を演じてないんだけど、いい妻を演じてきたみたいなさ。
うん、うん、うん。
なのに、離婚だとってなって、絶対離婚しねえからなってなって、これもまた面白いんだけど、離婚しないんかいっていうさ。
なるほどね。
だから、なんかこれを追うかもね、私は好きだったんですよ。
他にも、他のキャラとかはどうなんですか？感じ
ない。でも福ちゃんはいい。福ちゃんと、あと、その、夫はいいよ。
ああ、
秀樹
ね。福ちゃんと秀樹ね。
秀樹は、なんかこう、結構権力構造もなんか秀樹の方がこう尻に敷かれるみたいな。
ああ、そうでしたね。うん。
感じなんだけど、まあ、これもね、だからね、ちょっと大道、だ、ど、ど、だからさ、こうさ、あとハッピーマニアでは、これま、繋がっちゃうからちょっと申し訳ないんだけど、 このハッピーマニアでは権力構造としてはやっぱ佳代子とヒロミが強いんですよ。
はいはいはい。
で、こう、うまくやってると思っていたんだが、
うん。
なんか、こう、あとハッピーマニアでは、なんか、先に裏切ってきたのは、高橋と秀樹だったみたいな。
いやー、いいっすね、それは。
あっち、みたいな感じになるっていうね。
うんうんうん。
うん。しかもなんか、これはさ、こうさ、愛してるとかないわけですよ。なんかこう、うん、あなたがしてくれなくてもだと、なんかこう、もうちょっとこう、愛し、愛されたいとかなんですよ。
うんうん。
なんかこれは、だからなんかこう、そうそう、これ、なんかこれはや、うん、そのなんていうかな、愛し、愛されたいみたいなね。
うん、
アクアタイムズ的な話になってしまうんですけど、例えばなんかこう、あとハッピーマヤとヒロミと、あ、その秀樹はね、こう不倫してるんですけど、
うんうん。
まあ、不倫相手ってのはなんか50代のおばあちゃんなんですよ。
うんうんうん。
で、別になんか性的な魅力とかないわけよ。なんだけど、帰ったら、ご飯を作ってくれて、なんか、こう、服とかを脱がしてくれて、なんかなんで、背広とかね。
うん。
で、風呂も入っ、出てますよ、みたいな感じになって、ああ、こういうのなんだよな、俺が求めてるの、みたいなさ。
なんかこう、
もっとこうね、直接的なんだよね、こう、なんかこう、なんかこう、理念的にもなんかこうね、こう、で、服、まあ、ヒロミ、福ちゃんの方にはそういうのはないんだよね。
うんうんうん。
だからこれはさ、こうなんか安らぎみたいなのが欲しいって話なわけですよ。
はいはいはい。
愛とかじゃないわけ、もう。要するに。
うん、
なんかそのさ、だから愛っていうものが何かって言ってるけど、まあそれはわからないと、実際は。
うんうん。
だから、こう、いろんな形の、こう、安らぎも愛だし、なんだしっていうのを含めた形で、こう、なんか、こう、恋愛一般を扱ってるっていうような感じ？
うんうん。
いや、これがいいですよね。やっぱり。
ああ。
うん。
なるほど。
うん。
まあ、でもそれに対して福ちゃんは、まあ、綺麗って感じなんですよね。
いや、福ちゃんはまあまあ、まず、あれ、不倫してる？みたいな感じになってて。そうそうそう。あ、福ちゃんはマジであの最強なので、こう不倫とかも嗅ぎつけるわけですよ。
はいはいはいはい。変わらず。
なんか、そうそう、女の匂いがするみたいな。
で
も、もうなんかそこら辺も結構、なんかあの、あれなんですよね。こう、なんかこう、結構これこそリアリティがあるっていうか、なんか微妙に避けて、こう、帰ってこないみたいなね。
うんうんうん。
いや、忙しかったんだよ、みたいな。でも、福ちゃんもなんか追求はするんだけど、うん、なんか、忙しかったんだよみたいな。
いいね
なんかいい。帰ってくる時もだから福ちゃんはこう調教してるからとあの秀樹は自分でこう布団なんか服とか畳まなきゃいけないから。
うん。
でだからちょっと疲れたってバーンって座るのもダメなわけですよ。
うんうん。
しゃらくなるから。
うん。
早く風呂入ってみたいなさ。
うんうん。
でもそれもだからそれもなんかねこれいやいやちょっとぐらいいいだろうがよーって言って。こう、なんかそういうぐずぐずした感覚やっていたら帰ってこないみたいな。
いやー。
秀樹はともと帰ってこない。息子も帰ってこないみたいな。
あー。いや、なんかリアル、いや、なんかありそうですよね。やっぱね、漫画家とかっていうのは、なんかすごいこう、鋭い視点を持ってますよね。
うん、想像力が本当に高い。
現実にありそうですもんね、それ。
ありそう、ありそう。だから、このね、まあ、これ自分も悪いね、ハッピーマニア僕ね、覚えてないんでね、もうね、あんまりね。
うん。
あと、アットハッピーマニアの話になっちゃうんですけど、
うん。
こう、高橋が、こう、別れるって言ったとき、まずこう、相手が、なんで別れるのか言われてないんです、確か。
うん。
なんだけど、こう、女がいるんだと。なんかこう、好きな奴がいるんだってことを察知し、尾行するんですよ。
はいはいはい。
っていうか、そこで女の子を見つけるみたいなね。
うんうん。
そしてその女の子がめちゃめちゃけなげで、なんか、そもそも、その高橋は、その自分が既婚者だってことを伝えておらず、なんか既婚だったら私は無理ですみたいなこと言われて、 いや、それじゃ離婚するみたいな、なんか。
ひどいね、高橋は。
高橋はね、ハッピーマニアからかなりひどいやつなんですよね。実際なんかこう、てか高橋はとにかく、かよこに熱を上げていた人なんですよ。
うん。
このハッピーマニアでは。
うん。
で、そのなんていうか、で、一応ね、東大出身なんですよ、この人。東大出身のなんかこう、エリートなんだけど、こうなんか不器用で、でも茂田さんがいいんだ、みたいな感じで、行くんだけど、まあで、まあ茂田としてはこんななんか武男が、みたいな感じだったんだけど、なぜか、記憶喪失になりっていう。
うん。
記憶喪失になり、なんかこう、あれこれいいのではみたいな、ね、感じになるっていうさ。
やっぱ、不倫するなら茂田の方ですけどね。明らかに。
そうでしょ？だからそうそう。それがね、すごくうまいなって思いますよ。ほんと、なんかうまいなって。こっちで、そう、こ、高橋に不倫させるのかって。全然ね、高橋はね、こう、ハッピーマニアでちょっと不倫するって感じじゃないんですよね。
そうね。そうそう。一途の感じありますよね。あ、もちろん一途とはいえね、なんかやったりはしてるんですよ。やったりはしてるんだけど、いろんなところで。ただ、その、かよこに対する、こう、一途さは、まあ、人一倍って感じでしたもんね。
そうそうそうそう。
あんまり結婚した後に不倫とかしなそうでしたね。うん。
そうなんだけど、まず高橋から離婚してくれという意味のわかんないことを言われるっていう。
いやー、それは素晴らしいですね。っていう、めちゃくちゃ読みたいですね。
はぁーって。で、それが、どういうふうに終わらせるのかわかんないけど。まあね、ハッピーマニア、あとハッピーマニアもちょっと読んでいきたいなと思ってるわけですよ、私は。
あとハッピーマニアね。あとハッピーマニア、あとハッピーマニアも読みたいと。なるほど。
なんかこう、ミゲルさん的にはなんかこう、ここが記憶に残ったとかあるんですか？ハッピーマニアで。
マニア？ここが記憶に残ったか。あ、いや、ありますよ。ありますけど、こう、なんか、いや、面白いなっていう。終始一回こう、笑える話ですからね。
笑えるんですね、これはね。コメディでもあるんですよね。
やっぱね、まあ、ドタバタ喜劇で、まあ、行き当たりばったりなんですよね。で、まあ、すぐ男とセックスしちゃうと。でもセックスするんだけど、これは違う、これは違うってやっていくんで、だからその一つ一つは結構覚えてますよ。誰とこうだったかな、みたいな。で、なんかこう、顔にかけられたみたいな、ふざけんな、みたいな、ことを、こう、かよこが、ひろみに相談っていうか、かけられたんだよね、とかって言ったら、私なら殺すね、って言ったシーンがですね、めっちゃ面白かったですね。
ああ、そう、かよこね、そうそうそう、そう、うん。かよこは引っかかっちゃうんですよね、なんか男に。
そうそう。でね、結構ね、多種多様なんですよ。だから、まあ、御曹司の何かから、いい人から。ただね、結構ね、顔に対しては厳しくて、やっぱちょっとこう、セックスできねえな、みたいなやつには、なんかセックスしないんですよね。基本、まあ、イケメン、みたいな。まあ、ことでね、主人公は、まあ、基本的にはだから、まあ、今ここからは抜け出したいような、人なんですよね。だから、これも未来なんていうの？理想があって、これがいい、これがいいって言って、行くんだけど、まあそれは全部ダメなんですよ。だから、常に逃げてって、最終的には結婚式でも逃げていくっていう話なんですよ。だからすごいなんか時代を感じるなぁと思いましたね、もう一つは。
おお、そうですよ。逃走、すべてに逃走していくっていう。
いや、でもね、逃走ってことじゃないと思うんですよね。
なるほど。
もともとあるのは。だから結局、まあ、今ここじゃないどこかに行きたいっていう話ですよね。
はあ、なるほどね。
だからどこまで行っても、ああ、これじゃない、ああ、これじゃないって思っちゃうわけじゃないですか。で、ああ、なるほど。だから、安野茂なんとかと結婚したんだなと思って、ね、まあ、この漫画が連載されたのと、エヴァンゲリオンが、ま、同時期なんですよ。アニメが出たの。で、それほども1995年で、まあ、ある種の、 まあ、エヴァンゲリオンもですね、その、今ここじゃないどこかに行こうというか、まあ、すごくそういう世界系の走りになったようなね、想像力が、まあ、あるわけですけど、なるほど、なんかすごい似てるな、とね。
いや、まあ、似てるは似てるんでしょうね。その、うん、なんかこう、庵野さんと、まあ、庵野秀明か。
庵野秀明。
今年の高校生はね。うん。
あと、だから、その、その時に、まあ、ヒロミがこう、カンパしたことだけど、
うん、
まあ、シゲタは、不幸せになりたいんだと、本当は。で、不幸せな自分が好きなんだと。うん、今、その瞬間だね、うん。っていう指摘をして、ガビーンみたいなね。確かにそうかもしんねえ、みたいな。でも行くぜ、みたいな。だからこう、好き好きってやってる時は結構貧乏になったり、まあ、不幸せなんですよ。
はいはいはい、はい。
ずっとこう、高橋から逃げてるのも、高橋は結構まあ幸せ与えてくれるって分かってるんだけど逃げてくるんですよね。で、その感じとかも、ああ、なるほど。すごい時代的なね、ものも感じるし、面白いな、と。
ああ。
いう印象ですね。
やっぱね、僕はこの時代のこういう感じが好きなのかもしれないな、結局。
あ、まあ、ここじゃないどこかっていうのはありますよね、ずっと。
そうそうそうそうそう。なんかこう。
これじゃない、これじゃないっていうね。
なんか、まあ、理念的には完結しないじゃないですか、やっぱり本当に。
うん。
その理想を取れば、その完璧な人間ってのはいないわけですから。
うん。
こう、だからなんかどっかで完結しちゃう、ある種のいい完結をしてしまうっていうのはなんかね、良くない、良くないっていうか面白くないんですよね、僕としては。
でもなんかこう、だから難しいですよね、その場合って。だからどこまで行っても、うん、こう、ここじゃないな、とこういう不安と、まあ、不満足感がこう、あるわけですよね。その時に、どこかでこう安らぎが得られるといいわけだけど、でも安らぎを得たらもうその時点でダメなんですよね、多分。
そうですね。
だからなんていうか、その後ね、その結論を、だからハッピーマニアの結論、最後は、これどういうことなのかみたいなことを、人とかでこう調べたわけですよ。
はいはいはいはいはい。
最後ってどうなったのみたいな。そうすると一番上がね、知恵袋なんですけど、まあ、同じように聞いてる人がいて、そしたら、その回答がですね、解釈をご希望でしたら、主人公は精神的に病んでると思います。恐怖症の一種ではないかと。漫画のセリフですが、あれはもうマニアじゃねえ、クレイジーだ、っていうのをね、回答してて、まあ、これがね、もう全てだと思うんですよ。まあ、かなり脅迫症的な、まあ、精神病的な感じで、で、まあ、もはや、ハッピーのマニアじゃないと、クレイジーだと。で、これはね、やっぱ結婚式の、その当日になっても、あ、やっぱこれは違うと思って、こう抜け出しちゃうところに、すべてが集約されてて、やっぱそういう意味でね、面白いなと思いましたね。
だからね、クレイジーじゃなきゃダメなんですよ、漫画は。
そうね。
もうね、どっかクレイジーなところがないとね、こうなんか読んでて楽しくないっていうのは、もしかするとあるのかもしれない、僕の中に。だからその、いや、そういう意味では、だから、その、あなたがしてくれなくてもクレイジーじゃないんですよ。
ああ、クレイジーじゃないですね。
まあ、すべてがクレイジーじゃないんですよ。なんかだからこう。
かなりクレイジーです
ね。え？
ハッピーマニアはかなりクレイジーですね。
クレイジーでしょ、これ、うん。クレイジーなんだよね。だからそこなのかな？なんかこう僕が漫画をこう、これ面白いな。まあこれは単純に面白いっていうのもありますけど、この漫画は。面白いなって思うか。なんかこう、なんかまあ、こういうのもありだなって思うか。
まああと、もう一つ面白いところはですね、まあ少女漫画と言ってもですね、結構こう男にこう、あいつがいいとか、なんていうか男に奉仕する少女漫画とかもある一方でですね、こう、やっぱりこう女性の連帯っていうか、女性の友情が描かれてるんですよ。
そうだね。
サバサバした感じ、だけどこうすごくこう、親友的に相手をこう思うんだけど、だからこう同居とかしながらこう、突き放したりとかしながらやっていくやりとり、あれはね、かなりね、僕は憧れますね。
あれいいよね、あのサバサバした感じ。
あれ親友だと思いますよ。
そうそうそう、あれ男でもあれいいし、別に。
あのね、なんかなかなかないですよね。なんかやっぱちょっと。
ない、ない。
うん。
てかまあそういうのを描いてる作品があんまりない。
うんうんうん。だから、
女性にせよ、男性にせよ。
あの、シスターフットとかや、あるじゃないですか、その女性の連帯的なやつ。
は
あ、なんか、ああいうのを言いたくなる気持ちもわかりましたね。
シスターフット。
シスターフットって、あの、言うじゃないですか。その、ホモソーシャル、男性のホモソーシャルに対峙される、あの、女性の連帯ですよ。女性の友情
的な。あ、そういうのがあるんだ。ああ。
あの、シスターフットってのがあるんですよ。あの、そういう言い方が。で、
女性同士の連帯か。はあ、はあ、はあ。
なんかね、そういう感じがね、あ、こういう感じなのかなと。まあ、その、もちろんね、こう、理想化されてたりするのかもしれないけれども、あの、いいんですよね。
なるほどね。いや、だから、そう。そういうところ、うん、やっぱね、ちょっと変わったとこないとよくないよね。
うん。そうですね。
うん。それがもう、そう。うん、まあ、こういう作家、実験じゃないけどね、こう。だから、まあ、正直、茂田みたいな人はいないわけですよ。さすがに。いや、まあ、いてもかなり少ないわけですよ。てか、クレイジーだからね。やっぱいないわけですよ、基本的には。
うんうん。
でも、なんかそういうのを、まあ、ある種の実験的に、なんかこう、主人公にしてってね、やっぱ面白いですよね。俺はやっぱ、こういうのしかできないからさ。
うん
うん。まあ、高橋もいないしね、あんなやつ。
高橋ね、あの、いいキャラですね。
うん、高橋は、とにかく、その東大の僕、坊ちゃんなんです、高橋は。
うん。
だから、こう、なんかこう、シゲタに憧れちゃうんですよね。なんか、
うん。
その自由奔放さに。
うん。
なんだけど、その自分は全然なんかそういう人じゃないから、こう、シゲタに構ってもらえなくて、こう、一途みたいな。
そうそう。だからね、高橋も、あの、なんで自分が、あの、かよこさんを好きかっていうのは分かってないんですよ。
ああ。
で、ずっとこう悩んでるんですよね。なんで好きなんだろう、なんで好きなんだろうって。だから、ある種の、まあそういう意味で、あ、途中でも出てくるんですけどね、そのに、あ、似合った分相のこう、相手になるんだみたいな話があるんだけど、そういう意味で、かよこと高橋ってのは結構似てるんですよ。
ああ、なるほどね。
うん。だからそれがやっぱこう、反転させたのが、あと、ハッピーマニアなのかもしれないですよね。
どっちも実はハッピーマニアっぽいっていうか。
うん、そうそうそう。ここじゃない、どこか、実は高橋を求めてたみたいな。
あとハッピーマニアは確かに反転感があるよね。
うん。
あとハッピーマニアは全然、その、しげたみたいな子じゃない子で、好きになる。
いやー、それはすごいっすね。
で、なんか、いやー、なんかそういうもんだろ、みたいな話になって。
実際なんかこの漫画がすごい2021女編第2位にあの受賞されてるっぽいんで。
あとハッピーマニアね。いやいや、これめっちゃ面白いよ。
うん。
すごいのかわかんないけど。
うん。あと、まあ、好き、面白かったのは、高橋、あの、まあ、茂田が、こう、風邪をひいた時に呼びつけるんですよ、高橋のこと。
ああ。
苦しいよ、こう、なんか持ってきてよ、みたいな。買ってこいよ、みたいなこと言うと、高橋がなんか、高橋参上しました、みたいな感じで、風邪薬みたいなの持ってくるね、シーンがありまして、あの、そこ最高ですね。
そんなのあったのか。
うん。
まあ、これね、テレビドラマされてるらしいですね。テレビドラマも視聴率平均が16.8だからめっちゃ高いですよ、これ。
うん。
すごいですね。
まあ、あの、どうですか？この4人の中だと自分はどこに行きそうですか？性格的には。
いや、4人。いや、
新一番、確か福永か。
やっぱり、一番好きなのは、いや、好きなのはで行きますけど、秀樹ですね。
今まで一度も、ほぼ話に出てこなかった秀樹ですか？ 好きなのは秀樹。自分は？
いや、どれになりそうか？
まあ確かにちょっと難しい質問ですけど。まあどれかというと、結構こう、4パターンだと思うんですけど。
確かにね。いや、多分どれにもなんないんですけど、なりうる線があるとしたら、なりうる線があるとしたら、秀樹。
ちょっとそう、最後にじゃあ、秀樹の魅力を語ってください。
いや、だから、秀樹は、ちょっとね、秀樹は一応かっこいいおっさんっていう設定なんですけど、なんか、とにかくね、こういう、ヒロミに従属してるわけですよ。だから、あんま出てこないわけですよ。でも、いいやつなんですよね、結構。こんな、シエさんになんかやっちゃダメだよ、とかなんか言ったりとかする、みたいなね。で、いいやつなんだけど、こう、あとはピンマニアで反乱を起こすっていう まあ、
ああ、
そ
そう
こ
なん
が
だ。
魅力。そこが
ああ。
魅力ですよ。やっぱり。
なるほどね。そうか。秀樹なのか。
え、じゃあ、ミニアさんどうですか？
ああ、難しいですね。いや、まず、しげたはかなりわからない。
まあ。
僕の感じから言うとね。
なるほどね。
そんなにね、ここじゃないどこかの願望がないですね。
でも、ここじゃないどっかの願望、高橋持ってますかね、ある意味では。
高橋もね、ある意味ではね、ひろみ、福ちゃんはね、
福ちゃん結構現実主義ですよね、そういう意味では。
そうですね、福ちゃん。まあ、でもなんか福ちゃんってどういう分類になるんですかね。現実主義。福ちゃんも面白いんですよね。結婚して別れるんですよ。だから、秀樹も二人目、似てるんですよね。まず、しげたと。だ両方とも結婚して別れてくるんですよ。結婚しその手前で、まず一回別れて福ちゃんは、で、その後、秀樹と結婚、急に出会って結婚するとかなんだけど、結婚してすぐ別れるんですよ。その日のうちに。
そうなの？
別れる、そうそうそう、そう。てか、結婚式の当日に消えるんじゃなかったですかね。
福ちゃんが？
いえー、みたいな。そうそうそうそう。だから、福ちゃんっていうのは結構その、かよこのことを説教するんですよ、こう。あんたも行けよとか、うちにも来んじゃねえよ、みたいな。なのに、自分もかなりうまくいった後に絶対帰ってくるんですよ。かよこのところに。で、なんか家にいるみたいな。なんでこいついるんだみたいなって、でも触れないようにしよう、みたいなね、かよこがまず。喋り出すまで触れないようにしようとか言って、やってると、ああ、なんかこう。ここじゃねえって感じがしてきたんだよな、ああ、秀樹、なんかちげえな、みたいなこと返ってくるんだよ。で、その時のね、やっぱね、ひろみとね、しげたかよこの、この感じはね、もうすごいいいですよ。
いいっ
なん
す
だ
よ
け
ね。
ど、
なんかいいっすよね。
そうそうそう。なんだけど、まあ、かよことひろみの、は自分にはないですね。だからそういう意味では。
じゃあもう秀樹しかないじゃないですか、そしたら。
いや、でも、まあ、週一かな？高橋週一かな？
ああ。
どっちかっていうと、三条とかちょっと、ね、いいなと思
え、高橋一は、そのね、結構ね、その最初ね、こう、結婚した当初の話が後発表まで出てくるんですよ。そこめっちゃウキウキなわけ。で、もう、なんか7時に起きてね、とか言って、で、ご飯は分担で僕が味噌汁作るから、みたいな感じで、こう、超ウキウキで、かよこはなんかご飯とかなんか作ってね、みたいな感じになって、かよこはもうね、起きるのもめんどくさいからなんか、うわーってて、うわーってて、うわーってて作るんだけど、一人眠いんだけど、こう、高橋はちゃんとコーヒーも作って、コーヒーはどっちなんだっけな、どっちかの番なんだっけな、なんかこういろいろあるんですよ、彼の中で。これはかよこがやってね、みたいなさ。めっちゃハッピーで出てくみたいな。かよこは一人、やった、これで更新生活だ、みたいな。いなくなったぜ、イエーイみたいな感じで布団に入るみた
なんだけど、振られると。
いな。最終的にそういう、なんかこう、なんとも言えない愛のなのか、愛じゃないのか、何かにこう、耐えていたのか、いや、それにどっぷり使っていたのかわからないままに、とにかく暮らしていたら、 離婚を繰り出され、
いやー、最高じゃないですか。
離婚してください。まあ、しかも最初は言われないからね。別に何も理由を。
まあ、結婚した人には絶対来ますからね、離婚は。
そうですね。
一度はね、離婚騒ぎが。まあ、その時にね、したから幸せ、しなかったから幸せってことはね、ないんでね。まあ、どうなるかはわからないですけどね。
いや、まあ、その時はね、ハッピーマニア読むしかないですよ。
ああ、ハッピーマニアね。
元気自分もハッピーマニアになるか、みたいな。そうそうそう、元気になるか。
なるほどね。まあでも、まあだからこの、だから、まあ、でも山子さんが、そのなんか、はっちゃけた人を求めるのに、秀樹が好きで、秀樹が好きだってちょっと意外ですね。なおかつ自分も秀樹に近いっていうのも、なんていうんですか、秀樹が普通じゃないですか。
いやいや、だから、その選べばね、どれ、だってか、自分があり得る可能性を、
うん。
こう選ぶんだったら、まあ、それにしかないかなって、なんだと思うんです
よ。好きなキャラは、好きなキャラ。
あ、好きなキャラ？
うん。
そういう意味では、好きなキャラって言ったら、ね、まあ、秀樹もまあまあもちろん嫌いじゃないですけど、
うん。
まあ、かよこも好きっちゃ好きだ。高橋がね、僕はね、そこまで好きじゃない。
あー、なるほど。
ひろみ、
ひでき
ちゃんかな？ふくちゃんかな？
あー、ふくちゃんね。ちなみに、エヴァンゲリオンにもふくちゃん的な人が出てくるんですよね。どうでもいいけど。
誰？
え、あれですよ。
あれか、なんとか、最初に拾ってくれた人か。
拾ってくれた人、研究員。
研究員の人ね。うん。
リツコ、赤木リツコ。
あ、赤木、ああ、ね、リツコね、リツコさんね。うん。うん、
そうね。
かよこもいいよね。かよこもいいけど、やっぱ高橋がちょっと落ちるかな、そういう意味では。まあね、高橋、まあ、秀樹もね、そんな出てこないって出てこないんで、実は。
そうですね。
そういう意味ではやっぱ高橋と秀樹が同じぐらい、やっぱ、福ちゃんとしげたがいいかな。うん。
あー、福ちゃん
いいかな。うん。好きだった。好きかといえば。うん、まあでも、しげたも結構好きだけどね。
あー、しげたも OK と。
まあ、クレイジーですから、僕あれが好きですからね。ホムンクルスのクレイジーな主人公が。
あー、クレイジー。うん、いやー、しげたさんとね、付き合うってなったらね、相当大変ですよ。
絶対付き合いませんよ、こんな人は、絶対。大変ですよ、これ。
そう大変ですよ。
これ見てる分には面白いけどっていうタイプですよ、これ。
あー。僕もね、ひろみさんがいいですね。
うん。
ひろみ、しげたですね。良さ的
に。高橋はなんかいい、高橋は、
その、あれですね。あの、三条が良かったですね。何度も言ってるけど。ああ、なるほど、こうしちゃうのか、と。
三条がいいの?
うん、そのシーンが一番いいかもしれない。
ああ。
シーン、ワンシーン。
なるほどね。
うん。まあ、この作品はね、どうですか？語り尽くしましたか？もうあと一曲でいいですけど。
ないですよ。もう、じゃあ、あんま覚えてないっていうのもありますね。ないですよ、もう。もう、皆さん、これからね、ハッピーマニア読み、そして、あとハッピーマニアを読みましょう。
魅力伝えきれたかな？まあ、でも言いたいことは言ったかな？うん。はい。ということで、まあ、じゃあ、紹介者も満足したということで、
うん、
今日はこのぐらいで終わりたいと思います。うん、
そうしましょう。
はい。
はい、それでは、ね、今日もお付き合いいただきありがとうございます。なるほどラジオでは、出演者の方を募集しています。どしどしとコメント欄にて、この個人について語りたい。もうこの記事じゃなくてもいいですね。もう、ハッピーマリーについて語りたいとかってある方は、コメント欄にてお伝えください。それでは、ごきげんよう、またさよなら。
はい、さよなら。